週間前に左をつけますから、正直なことを言いますと、時々冒険になる時があるんです。その台をつけた時にはこれだと思ってつけるのですけれども、実際に準備するのは前日ですから、土曜日の夜ですから、なんでこんな台つけたんだ、戸惑う時もあるわけですが、今回は今日のテキストの中からですね、しかもこの手術の主題である苦難の共同体ということとどうつながるんだろうということを考えている中で、賜物としての苦難ということを考えました。テキストはもちろん受会者として当たるわけですけれども、やはり具体的な何かが欲しいと思っていろいろな本を探すわけです。1週間アンテナを立てているわけですが、そういえばと思って思い出したのが三浦綾子さんのお書きになったですね、この病をも賜物としてという本です。あ、これは主題パートだなと思ったんですが、私はまず編集者のこのセンスに感心しました。本当にいいんだよ、この病をも賜物としてという精神信仰で貫かれてるんだなということに気づきました。これは1990年の時ですから、5年前ですね。丸夏丸日、日ごとに春めく空、弱い体には琴に舌をし、今日読んだ3分の黙想の本の中で感銘したことは2つ。試練のない生活、それが最大の試練である。人の心が苦しめば、そこにキリストが住まわれる。普通は誰もが平穏無事であることを願っているわけです。ですからおかげさまで、今日も無事、何事もなく、それを感謝する。何かが起こると、どうしてこんなことだっていうふうに考えるんですが、このドラマティックにいろんなことが起こってるかどうかじゃなくて、平穏無事である中でも試練を感じ取ってたっていうことですね。なんか激動的な大変な苦しみに遭っている時だけじゃなくて、平穏な時でも試練ということを感じていない生活、それが最大の試練であるっていうわけですね。だから単純に平穏無事を感謝していると、おめでたいことになるし、実はとっても大きな恵みを見失っているかもしれない。そのことについてですね、一番最後ですね、にこういうふうにおっしゃってました。うまく説明はできないが、私は平凡な日常という言葉に対して、事実本当にこの世に平凡な日常というものがあり得るのか。神が作りたもうたこの世に、一日たりとも平凡な日などあり得ないのではないだろうかと思わずにはいられないのである。ある日には大卒さんだよ、まあ本当に忙しい、そして満身創痍ですね、直腸がんを患ってらして、まあいろんなマッサージを日曜さんが一日一時間必ずやります。その代わりの、まあ、実に来客が多い、電話が多い、手紙が日に何十通、そういう中で、私は、三浦さんの日々っていうのは、平凡な日常ではないだろうなと思いながら、日記としていざ書こうとなると、大して書くことがない日。私たちもそうですね。あの日記を書きになってらっしゃる方はそうだと思うんですが、なんか一日振り返って今日は何だったっけ、こう考えてあんまり何もなかったなっていうふうに済んでしまう日だってあるかもしれない。でもその時にもう一度よく考えて見直さなきゃな。私はだから三浦さんの信仰の素晴らしさ、一つは本当に謙虚な人だなっていうことを改めて私は 北海道にいる頃お付き合いしてましたからよく知っていたんですが、本当にあらゆる人とお付き合いする、これはまあ大体夫婦がそうですね、互いが褒め合って支え合う、ご自分がおっしゃってるからいいと思うんですが、三浦さん決して美人とは言えないんですけれども、三代さんがですね、今日のお前は可愛いよって言ってくださると、自分は決して、そうだとは思ってないけれども、お世辞でも嬉しい、そしてそうやって励ましてくれる三代に感謝感謝って書いてあった。三代さんは三代さんで、あやこの素晴らしいところで、そして感謝感謝っていうふうにおっしゃった。なんかもう70に近いご夫婦なんですけども、改めて自分の生活ということを考えさせられたんですね。今日の聖書の中から私は賜物としての苦難というふうに読み取ったことはどういうことかと言いますと、使徒行伝20章の23節、ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。つまりこれからいいことはないというわけですね。投獄と苦難とが私を待ち受けている、これもその通りなんですが、しかし聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。お前にはこれから苦難と投獄とが待ってるぞということを聖霊がわざわざ言ってくださる。ちょっときっと意地悪っぽい感じがする。私たちは本当に困るっていう感じになるかもしれない。しかしパウロはその後に、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロはここに人生の目的と言いますから2つ挙げている。1つは自分の決められた道を走り通す、これ自分が決めたんじゃなくて神様がお決めになった、それはわからないどれだった、でも神様がお決めくださった道のりをしっかり走り通すということが一つと、もう一つは自分に与えられた任務を果たすという、これさえできたらいつ自分が死ぬかということは問題ない、あるいはそこで投獄が待ち苦難があろうとそれも関係はないというわけですね。私たちにとってももう一度よく考えておくことは、神様は私たち決められた道をお作りくださっている。だからそれは長いのか短いのか平坦なのか大変なのか、それは分かりませんが、しかし後になれば必ず意味があるということが分かる道、自分に決められた道っていうのがある。だからそれを人と比べてはいけないと思うんです。神様がお前にはこれだよっていうふうに、三浦さんの日記の中に五本の指は長さがみんな違う、違うから役割が違うように、一人一人の道もみんな違う。体の一部分が、例えば足が目はいいなって羨ましがるのはおかしいように、私たちも他の人のいろいろの人生について比べて羨ましがったり、あるいはいやそれで落ち込んだり、逆に優越感に立ったりっていうのは全く神様からご覧になったら無意味なこと。お前はお前の道を行け、お前にはお前でなければ生きられない道がある、これが神様のお決めになっていらっしゃること。だから私たちはそれに気づいて、だから誰かの真似をするんじゃなくて、お いにいろいろ学ぶべき点をあらゆる人から学び取りながら自分の道を行く。それともう一つは使命があるということです。無駄に命を与えられてるんじゃない、あるいは目の黒い間にだけできるということでもないんです。死んで後にこそ生きるというのが有名なのは、ここでもよく引用しました八木重吉さんという詩人なんかまさにそうですね。彼は完全に不遇なうちに死んだのです。本当にあんなかわいそうな人はないというぐらいの不遇です。29歳、そして幼い子供2人残しっていうね。しかし亡くなって60年経って彼の本がベストセラーになって多くの人々に読まれて、そしてまた信仰に目覚めさせてって生かされてっていうこともある。一生の間に一人も導けなかった人生があったとしても、それも神がお決めになった道であればいいのです。私たちの命のある間だけのことを神様はお考えになっていらっしゃらない。ちゃんと布石をなさっておられる。大事なことは私たちが神様に向かってありがとうございますっていい、そのことをいつも意識してるか、そして人と比べないで謙遜になって日々恵みを見つけるか、あらゆることを恵みとして見つけることができるかっていうことだと思うんです。三浦さんが日記の中でとても感心して書いておられたのは、皆さんよくご存知の星野富弘さん、札幌にもお見えになったらしいですね。ご存知の星野富弘さんはお首から下が足を不自由で車椅子ですね、おっさんがいらっしゃいますけども、あの信仰を持つきっかけは三浦さんの道歩きを読んだことですから、だから時々連絡を取ってですね、で三浦さんも星野さんをいただいたんで、それでその展示会のあるデパート行ったら、あの富弘さんがいない、奥さんもいない、どうしたのって聞いたら、転んでそして頭を打って何針か縫ったという話を聞いてびっくりして、星野さんが群馬県にお帰りになって、で三浦さんがもちろん電話入れて、まだ入院中かなと思っていたら、とても元気な富弘さんの声が返ってきてね、神様は私に警告をくださいました、感謝ですっていう返事が返ってきて、三浦さんが驚いたんです。運が悪かったとかね、誰それが気をつけてないから滑ったんだとか、そんな風な一言もなくて感謝です、全てが神様につながっていて感謝につながる。だから星野さんの死は人の胸を打つんだなって痛感したってこと。私たちには人のいろんなことに不審から感心するっていうこと、これも平凡な日常の中でも大切なことですね。感動が人を生かす。感動しなくなったら完全に精神的に老化するんです。年齢じゃないです。どれだけ感動を見出せるか、それは自然に対しても同じように、人に対しても素晴らしいなあっていうことを、私にはとってもできないなあ、でもなんて素晴らしいんだろうっていう感動を持つことができる。これが神様につながっているわけ。今特に大きな苦難、いわゆる苦難というのは大半の人にないかもしれないけれども、試練を感じていないという自分に気をつけたと思うし、平凡な日常の中に平凡でないことがたくさん隠されているということに気づきたいというふうに思う。最後に三浦さんがですね、クリスマスの時のある家庭集会に行かれた時の話をご紹介して終わりたいと思うんですが、体調が優れず出席をためらっていたが思い切って出た。で、 まあ、とにかくタクシーで行って、たくさんの子どもたちがいる中で、まずここでも三浦さんは感心するんですね。美希子さんの伝道意欲に脱帽と、ね、そして三浦さんがいらしたので、なんか一言短く子どもにも元気がつくことを言ってくださいっていうふうに言われた。そして手作りのケーキや料理をみんな、まあ、手伝わしてみたんですよ。で、子どもたちと話してくれます。ところがトイレを使おうと思って2階でやってたらしいですね。で、階段を降りて、で、彼女は用を足したのですが、立ち上がろうとしたら膝の力が抜けて立ち上がれないんですね。それでもやっとの思いで立ち上がったんだけども、今度足が木の根っこのようになってです、今度一歩も出ない。困ったことになったと思ったんですけども、どうしようもないんですね。しばらく立ちすくんだままでいると、やがて気がついたその美希子さんが降りてきたんです。ドラゴさん、どうかしましたかってドアタップして、俺でほっとして、足が動かないのちょっと出してくださらないっていうふうにお願いした。そして彼女に出してもらう。で、やっと帰ることができたんですが、そのことを書いた日記のところにですね、こういうふうに書いたんです。私は自分の体の中に何かが起き始めていることを感じた。これが今年の神様のクリスマスプレゼントかもしれない。私が自分にくださる神の賜物を従順に受け止める力が与えられるようにと心を密かに祈った。これが神様からのクリスマスプレゼントかもしれない。つまりまさにこの病をも賜物としてですね。で、それを不幸って受け止めるんじゃなくて、神様からのプレゼントって受け取るときに、このことを通して神様は何をくださろうとするのか、私たちも本当に毎日希望を持って、そしてパウロが目を覚ましていなさいっていうふうに言ったんですが、目を覚ました、つまりアンテナをピンと立てた日に感動を探す日々が生まれるんじゃないかと思います。お願いしましょう。御父上様、今日もありがとうございました。平凡な日常の中でつい自分に満足したり、あるいは自分の平凡さを自分で決めつけて、大したことはないとあなたの恵みを閉じ込めてしまう罪をお許しください。あなたはどんな平凡な中にも非凡な恵みを用意していてくださいます。この週、私たちがその恵みに一つでも気づくことができますように、聖霊の豊かな導きを与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。